半七捕物帳、偉人の首、岡本喜道。一。文久元年3月17日の夕暮頃であった。半七が用田市から帰ってきて、女房のおせんと差し向かいで夕飯を食っていると、妹の奥目が訪ねてきた。奥目は、文字房という時わずの師匠で、母と共に外神田の明神下に暮らしていることは、すでに紹介した。いい陽気になりましたと、奥目は、まだ白い歯を見せて笑いながら、会釈した。
姉さん、今年はもうお花見に行って?
いいえ、どこへも、と。おせんも笑いながら答えた。何しろうちの人が忙しいもんだから、あたしもやっぱり出る暇がなくってね。
兄さんもまだ。
このご時節にのんきなお花見なんぞしていられるものか。体が二つあっても足りねえくらいだ、と半七は言った。お花見の手拭きや日傘を担ぎ込んできても、今年はごめんだよ。あら、気が早い。そんなことで来たんじゃないのよ、と、奥目は少し真面目になった。兄さん、ゆうべの末広町の一件をもう知っているの?
末広町?
なんだ、ぼやか。
冗談じゃない。ぼやぐらいをわざわざご中心に駆けつけてくるもんですか。
じゃあ、やっぱり知らないのね。東大元暮らしとか言って、自分の縄張り打ちのことを。
夕べのことなら、もう俺の耳に入っているはずだが。
本当になんだ、と、半七も少し真面目になって向き直った。それを話す前に、実はね、兄さん、この21日に、飛鳥山へお花見に行こうと思っているんです。なんだか世間が騒々しいから、いっそ今年はお見合わせにしようかと言っていたんですけれど、やっぱり若い人たちが収まらないので、いつもの通り押し出すことになったんです。向こう島はこの頃酔っ払いの浪人のすっぱ抜きが多いというから、少し遠くても飛鳥山の方がよかろうというので、子供たちや何かで、30人ばかりは揃ったんですが、なるたけ一人でも多い方が景気がいいから、なんとか都合がつくなら、姉さんにも。
なんだなんだ、お花見はいけねえと、初めから言ってるじゃねえか。
それよりも、その末広町の一件というのはなんだよ。だから、兄さん、と、奥目は甘えるように言った。奥目さんも助裁がないと、おせんは笑い出した。
お花見のお供と特計米か。
姉さんばかりでなく、誰か五六人ぐらい誘ってきて。ね、ようござんすか。
芸人には見栄がある。とりわけて女の師匠は自分の花見の景気をつけるために、弟子以外の団体を借り出さんとして、しきりに運動中であるらしい。彼女は、その交換条件として、ある材料を兄さんの前に提出しようというのであった。半七も笑ってうなずいた。
よしよし、そりゃ、種次第だ。本当に種が良ければ、10人でも20人でも50人でも100人でもきっと借り集めてやる。まず種明かしをしろ。
きっとですね。
念を押しておいて奥目はこういう出来事を報告した。夕べ末広町の丸井という質屋へ恐ろしい押し狩りが来たというのである。丸井はそこらでも古いのれんの店で、夕べ四つ半、午後11時頃に表の戸を叩く者があった。 もう四つを過ぎているので、丸井では戸を開けなかった。ご用があるならば、明日の朝出直してくださいと、内から答えると、外では、やはり叩き続けていた。銀座の山口屋から急用できたと言った。山口屋は嫁の里方であるので、もしや急病人でもできたのかと、店の者も思わず戸を開けると、黒い覆面の男二人が無調子でずっと入ってきて、出し抜けに主人に会わせろと言った。彼らは黒木綿の羽織に小倉の袴を履いて、長い刀を刺していった。この頃流行るおしがりと見たので、番頭の長左衛門は度胸を据えて、それへ出て、主人は病気で酔いから伏せっておりますから、ご用がございますならば、番頭の手前に仰せつけくださいと挨拶すると、二人の侍は顔を見合わせて、きっと貴様に返事ができるかと念を押した。その形勢がいよいよ穏やかでないので、店の若い者や小僧は皆震えている中で、長左衛門は主人に代わって何でもご返答をつかまつりますと立派に答えた。度胸のいい返事に侍どもは再び顔を見合わせていたが、やがてその一人が重そうに抱えている白木綿の風呂敷包みを取り出して、長左衛門の目先に置いて、これを片白として金300両を貸してくれ。微分は望み次第であると言った。いよいよおしがりであると見極めた番頭は、彼らが何を取り出すかと見ていると、その風呂敷からは、血に染みた油紙が現れた。さらに油紙を取り除けると、その中から一つの生首が出たので、番頭もひょっとした。他の者どもはもう息も出なかった。それが彼らを驚かしたのは、単に人間の首であるというばかりではなかった。それは、日本人の首とは見えなかった。髪の毛の赤い、髭の赤い、異国人の首であるらしいことを知ったときに、彼らは一倍に強く脅かされたのであった。侍どもは、その生首を番頭の前に突きつけて、これを見せたらば、くどく説明するにも及ぶまい。我々は上位の旗揚げをするもので、その地祭りに今夜この偉人の首を跳ねたのである。迷惑でもあろうが、これを片白として軍用金を調達してくれと言った。相手が普通のおしがりであるならば、一人頭5両ずつもくれてやって、体よく追い返す目算であった番頭も、人間の首、ことに、偉人の首を目の先へ突きつけられて、にわかに両剣を変えなければならなくなった。上位の軍用金を口実にして、物持ちの超過を荒らし回るのはこの頃の流行りで、はしかと浪士は江戸の禁物であった。もちろん、その中には本当の浪士もあったであろうが、その大多数は、偽浪人の偽上位下で、たちの悪い安御家人の持参男や町人職人のならず者どもが、にわか作りの上位下に化けて、江戸市中を脅し歩くのであった。同じおしがりの類でも、上位のためとか、お国のためとか言えば、これにもったいらしい口実ができるので、コリコーな五右衛門も貞九郎も、みんな上位下に早変わりしてしまった。しかし、相手の方もだんだんその事情を知ってきたので、この頃では以前のようにこの上位下をあまり恐れないようになった。
いわゆる上位家も小森安や与三郎と同格に認められるようになってきた。丸井の番頭長左衛門が割合に落ち着き払っていたのも、やはり彼らを見くびっていたからであった。しかし、それが勘違いであったことを番頭も初めて発見した。彼らは、いわゆる上位家の群れではなくて、本当の上位家であるらしかった。彼らは、口の先で紋切り型のセリフを並べるのではなくて、生きた証拠を携えて飛び込んできたのであった。その血祭りという偉人の首は、鮮血に染みたままで油紙の上に据えられているのであった。度胸のいいのを自慢にしていた長左衛門も、だんだんに顔の色を変えて、何者にか押し付けられるように、その頭をおのずと下げた。もうこうなっては、七分の弱みである。その間、二三度の押し問答はあったものの、所詮彼は上位家の請求する300両の半額を、慎んで差し出すの他はなかった。侍どもはしぶしぶ納得して帰った。帰るときに片白であるからこの首を置いていくと言ったが、番頭は平に謝って頼んで、この恐ろしい七物を持って帰ることにしてもらった。この報告を受け取って、半七はため息をついた。そりゃ初耳だ。俺はちっとも知らなかった。だが、丸井ではなぜそれを黙っているのかな。そういうことがあったら、この時節柄、きっと届け出ろということになっているんだが。わからねえ奴らだな。それがね、兄さん、と、奥目はさらに説明を加えた。その浪人たちが引き上げるときに、俺たちの企ては中途で漏れては一大事だから、今夜のことは決して他言するな。万一これを漏らしたら、同志の者どもが押し寄せてきて、主人をはじめ一家内を皆殺しにするから、そう思えと、散々脅かしていったんですとさ。それだから、丸井のうちでは、店中の者に口止めをして、誰にも話さないことにしていたんですよ。
それをお前がまた、どうして知った？
そりゃ、神田の半七の血を分けた妹ですもの。
ふざけるな。真面目に言え、御用のことだ。
丸井の秘密を奥目が知っているには、こういうわけがあった。丸井の店の初蔵という若い者が奥目のところへ時々に遊びに来るので、奥目は飛鳥山の花見に加入のことを頼むと、初蔵は一旦承知して帰ったが、今日の昼過ぎになって急に断りに来た。彼は師匠に恨まれるのを恐れて、夕べの出来事を一切打ち明けた。何分にもこの矢先では店を出にくいから必ず悪く思ってくれるなと彼はしきりに言い訳をして帰った。単に威迫の言い訳のためならばまさかそんな大げさな嘘はつくまい。これはきっと本当のことに相違ないと奥目は言った。半七もそう思った。しかし、このことが自分の口から漏れたと知れては、自分も迷惑、初蔵も迷惑するであろうから、兄さんに助裁もあるまいが、それは必ず内緒にしておいてくれと、奥目は念を押して帰った。帰るときに彼はさらに念を押した。姉さん、21日には、きっとですよ。ぜひ、5、6人誘ってね。
に。半七は夕飯を早々に済ませて、すぐに末広町の丸井の店を訪ねた。丸の中に命ののれんを染め出してあるので、普通に丸井と呼び習わしているが、本当は伊沢屋というのである。表向きに乗り込んで詮議をしては、かえって要領を得まいと思ったので、半七は番頭の長左衛門を表へ呼び出して小声で聞いた。どうも、夕べは飛んだことだったね。昔から質屋はとかくに犯罪事件にかかり合いの多い商売であるから、丸井の番頭は半七の顔をよく知っていた。もうお耳に入りましたかと、彼は少し眉を寄せながら言った。うん、少し聞き込んだことがある。そこで番頭さん、あいつらの決まり文句でこれを他言すると仕返しに来るの、火をつけて焼き払うのというが、そんな心配は決してねえから、何もかも正直に言ってくれねえじゃ困る。生地隠し立てをして、後で飛んだ引き合いを食うようなことがあると、かえって店のためにもならねえ。はい、はい。ごもっともでございます。相手が相手であるから、長左衛門も正直に申し立てるより他はないと覚悟したらしく、半七に対していちいち明確に答えたが、事件の道筋は奥目の報告と同じことであった。老師は覆面をしていたので、その人相はよくわからなかったが、どちらも三十学校の男であるらしかった。いくらか作り声をしているらしいので、これもよくはわからなかったが、その小姉に著しい国なまりは聞こえないようであったと、長左衛門は言った。彼は、持参の生首というのは、確かに偉人の首に相違なかったと答えた。それは自分ばかりでなく、現にその場には、手代格の若い者が三人、小僧が二人居合わせて、誰も彼も皆それを偉人の首と認めたのであるから、おそらく間違いはあるまいと言った。この頃流行り物のおしがりかと思って、はじめは鷹をくくっていたのでございますが、何しろ偉人の生首を出し抜けに出されましたので、私はびっくりしてしまいましたと、長左衛門は、その恐ろしいものが今でも目の先に浮かんでいるように、顔をしかめて囁いた。半七は黙って聞いていた。もうこの上に詮議もないらしいので、今夜はこれだけにして長左衛門に別れた。もちろん、二度と押しかけてくるようなこともあるまいが、彼らが今夜にも万一出直してきたら、すぐに自分のところへ知らせてくれ。決して隠しておいてはならないと、くれぐれも言い聞かせて帰った。家へ帰ると、子分の松吉が待っていて、ゆうべ、深川富岡門前の大宮という質屋へ、二人連れの浪人が押し狩りに来て、偉人の首を押し付けて、上位の組用金を巻き上げていったと報告した。しようのねえ奴らだと、半七は舌打ちした。実は今もそれで末広町まで足を運んできたんだ。じゃあ、末広町にもそんなことがあったんですかい？そっくり同じ筋書きだ。その説明を聞かされて、松吉も舌打ちした。まったくしようがねえ。そんなことをして方々を押し歩いていやがる。だが親分、生首を持って歩いているようじゃ、そいつらは本物でしょうか。そうかもしれねえ。 半七は考えていると、松吉は紙入れから小さい紙に包んだものを大切そうに出してみせた。それは赤い毛であった。これは大宮の入り口の土間に落ちていたのを拾ってきたんですよ、と松吉は得意らしく説明した。何か手がかりになるものはねえかと、わしも飲み取り眼でそこらを詮議すると、土間の隅にこんなものが一本落ちていたんです。店の掃除をするとき吐き落としたんでしょう。と、半七はその紙を手の上に広げてみた。偉人の首の髪の毛らしいな。そうです。そうです。奴らが首を持ち出してひねくり回しているうちに一本か二本抜けて落ちたのを誰も気がつかずにいて今朝になって小僧どもが吐き出してしまったんでしょう。どうです。何かのお役に立ちませんかね。いや、悪くねえ。いい見つけ物だ。おめえにしちゃ大出来だ。そこで深川へ押し込んだのは夕べの何時だ。五つ頃だそうですよ。まだ良いだな。それから末広町へ回ったのか。一晩のうちによく稼ぎ上がる、と半七は再び舌打ちした。何しろ、これは俺が預かっておく。他に御用はありませんかえ。そうだな。まずこの髪の毛を調べてみなければならねえ。すべての段取りはそれからのことだ。明日の昼ごろに出直してきてくれ。松吉を返した後で、半七は一本の赤い毛をいつまでも眺めていた。それが本当の偉人の髪の毛であるか、あるいは何かの薬か絵の具で染めたものであるか、それを確かめた上でなければ、どうにも見当のつけようがなかった。半七は、あくる朝、八丁堀同心の屋敷を訪ねて、神田と深川の出来事を報告した。世の中の乱れている江戸の末であるから、それが本物の上意下か、偽老子か、八丁堀の役人たちにも容易に判断を下すことができなかった。いずれにしても、半七の意見について、まずその髪の毛を鑑定させることになって、ある乱法医のところへ送って検査させると、それは日本人の毛髪を薬剤や顔料で染めたものではないらしい。さりとて獣の毛でもない。おそらく偉人の毛であろうという鑑定であった。例の偽老子がどこかの墓を暴いて死人の首を取り出してその髪の毛を塗り替えるか、あるいは一種のカツラをかぶせて顔もいい加減に化粧して偉人の首らしく巧みにこしらえてそれを抱えて歩いているのではないかと、半七も初めは疑っていたのであるが、果たして本当の偉人の毛であるとすれば、彼もさらに考え直さなければならなかった。しかし、この当時、江戸に在住の偉人は、はなはだ少数である。孔子領事の他には、二三の書記官や通事があるばかりで、アメリカは麻布の善福寺、フランスは三田の西海寺、オランダはイサラゴの長王寺、プロシャは赤羽の接遇所、ロシアは三田の大中寺に公使館または領事館を置いてあるが、これらは幕府に届け出のあるもので、そこに住む者の姓名も皆わかっている。その中の一人が首を取られたとすれば、すぐにも知れるはずである。彼らの方でも黙っているはずがない。かのヒュースケンの闇討ち一件を見ても分かったことで、 彼らからは幕府に向かって厳重の掛け合いを持ち込んでくるに相違ない。それが今に至るまで何の音沙汰もないのを見れば、その首の持ち主が江戸在住のものでないことは容易に想像された。それじゃあ、浜かな。半七は自分の意見を述べて、奉行所の許可を受けて、その月の21日に江戸を出発することになったので、奥目は兄嫁を花見に誘い出すどころではなかった。かえって自分が神田三河町の兄の家へ見送りに来なければならなくなった。横浜までわずかに七里と言っても、その頃ではやはり一種の旅であった。兄さん、ご機嫌よろしゅう。途中も気をつけてね。その声を後ろに聞きながら、半七は子分の松吉を連れて、朝の六つ半、午前七時頃に神田三河町の家を出た。他の子分たちも、高輪まで送ってきた。この頃は毎日の晴天続きで、綿入れの旅はもう暖かすぎるくらいであった。品川の海の空はうららかに晴れ渡って、御殿山の遅い桜も散りかかっていた。親分、今頃の旅は用がすねと、松吉はのんきそうに、まったくだ。これで御用がなけりゃ、なおさらいいんだが、そうもいかねえ。まあ、浜見物をするつもりで出かけるんだな。そうですよ。わしはぜひ一度行ってみたいと思っていたんですよ。一昨年、安政六年の6月2日に、横浜の港が開かれると、すぐに、海岸通り、北中通り、本町通り、弁天通りが開かれる。野毛の橋が架けられる。あくる万延元年の4月には、大田屋神殿の沼地をうずめて、宮崎町の遊郭が開かれる。外国の商人館ができる。それからそれへと目覚ましく発展するので、この頃では、横浜見物も一つの流行り物になって、江戸から一夜泊まりで見物に出かける者もなかなか多かった。年の若い松吉は、御用の旅で横浜見物ができるのを喜んで、江戸を立つ時から威勢が良かった。半七は、去年も一度行ったことがあるので、まず大抵の見当はついていたが、日増しに開けてゆく新しい港の町が一年の間にどう変わったかと、これも少なからぬ興味をそそられて、母春の東海道を愉快に歩いていった。その頃は高島町の埋め立てもなかったので、二人はまず神奈川の宿に行き着いて、宮の渡しから16門の渡し船に乗って、平沼、今の平沼の西を回って、初めて横浜の土を踏んだのは、その日の夕7つ半、午後5時ごろであった。すぐに、戸部の奉行所へ行って、御用の探索で来たことを一応届けておいて、半七はそれからどこかの宿屋を探しに出ると、往来で一人の若い男に会った。三河町の親分じゃありませんか、と、彼は薄暗い中で透かしながら声をかけた。三。半七と松吉も立ち止まった。やあ、三五郎か、いいところであった。実は、どっかへ宿を取って、それからおめえのところへ行こうと思っていたんだ、と、半七は言った。そりゃ、ちょうどようござんした。松さんもいつも達者で結構だ。まあ、
何しろ往来で話もできねえ。そこらまでご案内しましょう。
三五郎は先に立って行った。彼は高輪の弥平という岡っ引きの子分で、江戸から出役の与力について去年から横浜に来ているのであった。江戸にいるときに半七の世話になったこともあるので、彼は今夜久しぶりで出会った親分と子分を粗略には扱わなかった。近所の料理屋へ案内して、三五郎は懐かしそうに話し出した。
どうも、皆さんにご無沙汰をして相すみません。ところで、お前さんたちはただのご見物ですかえ？それとも、何かの御用ですかえ？
まあ、御用半分、遊び半分よ、と、半七は何気なく言った。
何しろ、ここも雅に開けてくるらしいね。江戸より面白いことがあるだろう。
まったく、急に開けてきたのと、万国の人間が集まってくるのとで、ずいぶんいろいろの変わった話がありますよ。
この間もロシアの水兵が二人連れで神奈川の近在へ散歩に出て、ある百姓屋でネギを見つけて十本ほど買うことになったが、買い手も売り手も言葉が通じないので手真似で対談を始めた。売り手の方では相手が偉人であるから、おもんさま高く売ってやれという腹で指を一本出してみせた。それは一部というのであった。それに対して買い手は一両の金を出した。指一本一両と思ったのである。売り手もさすがにびっくりして、それでは違うと首を振ってみせると、買い手の方ではまだ不承知だと思ったらしい。その一両を投げ出して、十本のネギを引っかかえて逃げ出した。売り手はいよいよ驚いて、違う違うと叫びながら追っていくと、近所の者がそれを聞きつけて駆け集まってきたので、買い手はいよいよ狼狽して、一生懸命に逃げ出した。水兵の一人は浅いドブ川へ滑り落ちて泥だらけになって這い回って逃げた。ネギ十本を一両に売って、しかも買い手が命からがら逃げて行くなどということは、ここらでも前代未聞の珍事と噂された。こんな話をそれからそれへと聞かされて、半七も松吉も、込み上げてくる笑いを止めることができなかった。話す人も聞く人もしきりに笑いながらチョコのやりとりをしていると、三五郎はやがて少し真面目になって言い出した。だが、そんなおかしい話ばかりでなく、いろいろのうるさいこともありますよ。何しろ偉人ばかりでなく、日本でも諸国からいろいろの人間が寄り集まってきていますからね。どうも人気が殺伐で喧嘩をするやつがある。悪いことをするやつがある。それにね、と彼はさらに顔をしかめた。例の老子というやつが偉人を狙って入り込んでくる。もっとも、神奈川の関門で大抵食い止めているはずなんですが、どこをどうくぐるのか、やっぱり時々にまぐれ込んでくる。本物ばかりでなく、偽物も混じってくる。こいつらが一番厄介者ですよ。この間中も上位の軍用金を出せなんて言って、おしがりして歩くやつがありましてね。そいつらはどうした？みんな引き上げたか、と半七は聞いた。それがいけねえ、と三五郎はかぶりを振った。みんな同じ奴らしいんですがね。彼の話によると、横浜でも去年の暮れ頃から
軍用金欲しがりの一国が横行する。もちろん、それが本物か偽物かよくわからないが、いつでも二人連れで偉人の生首を抱えてくる。それを片白に軍用金を貸せと脅して、小さいうちでは30両か50両、大きいうちでは100両、200両を巻き上げていく。被害者のうちには、後のたたりを恐れて、それを秘密にしているものもあるので、詳しいことは知れないが、少なくも15、6件はその災難に遭っているらしい。こんな奴らは、この上に何をしてかすか知れないというので、戸辺の奉行所でも厳重に探索を始めた。三五郎も一生懸命に駆け回っているが、どうしても彼らの足跡を見つけ出すことができない。それにはどうも弱っていると彼もため息まじりで言った。半七と松吉は顔を見合わせた。
それで、おめえはその生首というのをどう思う？
そこらの偉人で、そんなに首を取られた奴があるのか、と半七はまた聞いた。
あればすぐに知れるはずですが。
それじゃあ、近い頃に病気で死んだものはあるか。
それもないそうです、と三五郎は首をかしげて言った。
それだからどうもわからねえ。私の鑑定じゃ、きっとどこかの墓場荒らしをして、日本の死人の首をなんとかうまくこしらえてくるんだろうと思うんですよ。脅かされる方は震え上がっているから、それが偉人か日本人か、ろくな首実験もできるもんですか。ねえ、そうじゃありませんか。
彼も半七の最初の鑑定と同じ見込みをつけているのであった。
しかし、今の半七はそれに耳を貸すことはできなかった。同じ墓場荒らしでも、あるいは異国人の死に首を掘り出してくるのではないかという疑いはあったが、近頃病死したものがないとすれば、その疑いもすぐに煙のように消えてしまわなければならなかった。半七は薄く目を閉じて、ただ黙っていると、三五郎の方から言い出した。
そこで親分、お前さんは本当に遊びですかえ？
ひょっとすると、今の一件が江戸の方へも響いて、その様子を見届けに来たんじゃありませんか？
はは、さすがに目が高え。実はそれだ、と半七も正直に言った。
いや、ありがてえ。お前さんが来てくれりゃ千人力だ、と三五郎は急に威勢がついたらしかった。
実は私も手こずっているんだ。
親分、御所だからいい知恵を授けておくんなせ。
いい知恵と言ってもねえが、見込みをつけて江戸から乗り込んできた以上、ただ手ぶらでも引き上げられねえ。
そこで三五郎、近頃どこかの偉人館で物を取られたことはねえか。
そうですね、と三五郎はまたもや首をかしげた。
物を取られた奴はいくらもあるが、どれもみんなこっちの人間ばかりで、偉人館へ押し込んだ泥棒はないようですね。
他に偉人館から何か訴えてきたようなことはねえか。
別に行こうというほどのこともありませんが、確か先月だと覚えています。イギリスのトムソンという将官から奉行所の方へこんなことを内々で頼んできましたよ。自分のところで使っているロイドという若い番頭が去年の夏頃から宮崎町の岩木へむやみに遊びに行って、ずいぶん荒っぽい金を使うらしいが、召喚の方で渡す給金だけじゃ、とても足りるはずがない。と言って、
当人は他にたくさんの金を持っているとも思えないから、その金の出所がどうも不審だ。何か召喚の方の帳面面をごまかして、抜け飽きないでもしているんじゃないかと、主人の方でもいろいろに調べているが、いずれ日本人を相手の仕事にそういないから、そっちの奉行所の方でも内々で調べてくれと、こう言うんです。そこで私も探索してみると、全くそのロイドというやつは、元気の夕顔という女に熱くなって、むやみに金を振りまいているらしいんです。そのロイドというのはどんなやつだ？何でもイギリスのロンドンの生まれで、年は27だそうですが、日本語もちょいと器用にできて、遊びっぷりも悪くないので、元気では評判がいいそうですよ。三五郎は笑っていた。彼はこの問題についてあまり深い注意を払ってもいないらしかったが、半七は決してそれを聞き逃さなかった。そのロイドというやつはいつも一人で出かけるのか。活蔵というボーイがいつも一緒に出かけていたようです。それが主人に知れたもんですから、活蔵の方は2月の末に暇を出されたそうです。どうで異人間暴行するようなやつですから、何でも江戸の食い詰め者で、こいつがロイドを案内していって、面白い味を教えたらしいんですよ。いくら異人だって、こういう奴らにおだてられちゃ、自然に泳ぎ出す気にもなりましょうよ。罪な奴ですね。と、三五郎はやはり笑っていた。その活蔵という奴は、それからどうした？やっぱり、ここらにうろついているのか。さあ、どうですかね。それを早く調べてくれ。そいつにも誰か友達があるだろう。異人館をお払い箱になって、それからどうしたか、江戸へ帰ったか、こっちにいるか、よく突き止めてきてくれ。大して難しいこともあるね。はい、ヨーガス、なるたけ早く聞き出してきましょう。しっかり頼むぜ。ここの勘定は半七が払って、三人は料理屋の角を出ると、酔い闇ながら夜の色は春めいて、生暖かい風がほろ酔いの顔を撫でた。半七は去年泊まった上州屋へ行くことにして、ここで三五郎に別れた。親分、その活蔵というやつがおかしいんですかえ、と、松吉は四五軒歩き出してから光栄で聞いた。もうこれで大抵わかった。ロイドというやつを引き上げりゃ世話はねえんだが、異人じゃあどうも面倒だからな。まあいい。せっかく乗り込んできた甲斐があった、と、半七は星明かりの空を仰いで笑った。四。あくる朝、二人がまだ起きないうちに、三五郎が上州屋へ訪ねてきた。バカに早えな。浜の人間は違ったものだ、と、半七は寝床の上に起き直った。久しぶりで会った親分に小言を聞いちゃつまらねえから、大急ぎで昨夜のうちに調べ上げてきましたよ、と、三五郎は自慢らしく言った。その活蔵というやつは、今月の初め頃まではこっちにぶらついていましたが、何でも小半月ばかり前に江戸へ帰ったそうです。半七は、胸残で引かずを数えた。そして江戸は活蔵の身寄りか友達でもあるのかと聞くと、彼は江戸の深川に虎吉という友達がある。差し当たりはそれを頼って言ったらしいと三五郎は答えた。 虎吉なんていうのはいくらもあるが、その商売はわからねえかしら。
そうですね。ただ虎吉とばかりで、その商売までは知っているものがねえので困りました。と、三五郎は小瓶を書いた。
ロイドと一緒に元気に入り浸っていたようじゃ、活動にも馴染みの女があるだろうな、と、半七は言った。
ありますあります。小秀という女で、活動の野郎もだいぶのぼせていたらしいんです。
じゃあ、これから元気へ出張って行って、その女を調べてみましょうか。ひょっとすると、あいつの行く先を知っているかもしれません。
いや、待て。むやみに騒いじゃいけねえと、半七は遮った。
そういうわけなら、女を調べるまでもねえ。ひょっとすると、当人がまた舞い戻っているかもしれねえ。うかつに手をつけて、感づかれちゃ頭なしだ。
まっ昼間、俺たちがどやどや押しかけて行くのはまずい。
まあ、日の暮れるまで気長に待っていて、客のふりをして、元気へ行ってみようじゃねえか。
それがようがすな。ここまでこぎつけりゃ、そんなに急ぐことはねえ、と、松吉も言った。
今日はゆっくり浜見物でもして、日が暮れてから仕事にかかるんですね。
そこらを一あたり見物して、三人は夕方に帰ってきた。
どうします?まっすぐに上がりますか?と、案内者の三五郎は言った。
元気は遊ばなくってもいいんです。ただ見物だけでもさせるんですから、ともかくも見物のつもりで上がってみて、それからの都合にしたらどうです。
それもよかろう。ここへ来たら土地っ子のお刺し寿司代だ、と半七は笑った。
大門の中には柳と桜が植えてあって、その青い影は家々の明るい明かりの前にゆるくなびいていた。
その白い花は家々の騒がしい玄関に追い立てられるように、慌ただしく散っていた。
三人は青い影を縫い白い花を浴びてゆくと、まだ酔いではあるが、遊びの客と見物人とが入り乱れて押し合うような混雑であった。
吉原の花時より賑やかだな。
そういう半七のたもとを引いて、三五郎はにわかに囁いた。
あれ、あそこにいる奴がロイドです。
教えられてよく見ると、大きな柳の下に一人の偉人が立っていた。痩せ型の彼は派手な縞柄の洋服を着て、帽子を深くかぶって、手には細いステッキを持っていた。
差し当たりどうするというわけにもいかなかったが、ここで幸いにロイドを見つけた以上、半七はその監視を怠ることはできなかった。
彼は三五郎と松吉に目で知らせて少しく混雑の群れから離れた。
三人は桜の陰に佇んで若い偉人の挙動を伺っていた。
そこが元気ですよ、と三五郎はまた教えた。
ロイドは、元気の店先から二三軒離れたところに立ち暮らして、誰かを待ち合わせているらしかった。
果たして、元気の棚口から二人連れの男が出てきた。
その後から、引き手茶屋の女がついてきた。
それを見ると、ロイドは、柳の陰からつかつかと出て行って、立ちふさがるように二人の前にその痩せた姿を現すと、彼らはそこに立ち止まって何か小声で話し合っているらしかったが、やがて二人は茶屋の女に分かれてロイドと一緒に歩き出した。
あの一人が勝蔵ですよ。三五郎に教えられて、半七はうなずいた。彼は三五郎と松吉に囁いて、偉人と二人の男との後を追っていくと、閣内はいろいろ人の出盛る時刻となって、ややもすると、その混雑の中で相手を見失いそうになったが、竹の高い偉人を道連れにしているので、勝蔵らはその尾行者の目から逃れることができなかった。大門を出ると、道はだんだんに暗くなった。かごやや荷売り酒屋の明かりの影がまばらに続いて、埋め立て地を出外れる頃からは、さらに暗い田んぼ道になった。そこらでは早いカエルが一面に鳴いていた。先に立って行く三人はしきりに小声で話していたが、やがてその声が高くなって、ロイドは片言で言った。日本の人、嘘言うあります。私、堪忍しません。何が嘘だ。さっきからあれほど言って聞かせるのがわからねえのか。わかりません、わかりません。あなたの言うこと、みな嘘ですと、ロイドは激高したように言った。あの品、私大切です。すぐ返してください。返せと言っても、ここに持っていねえのはわかりきっているじゃねえか。こういう押し問答が繰り返された後に、勝蔵はロイドを突き抜けて行こうとするのを、彼は追いかけて引き戻した。一人の偉人と二人の日本人とは、狭い田んぼ道で格闘を始めた。それを見て、半七は子分らに声をかけた。偉人は売っちゃっておいて、勝蔵ともう一人のやつを、と捕まえろ。三五郎と松吉はすぐに駆け出していって、有無を言わせずに二人の日本人を取り押さえた。ロイドは驚いて一目散に逃げ去った。これで問題は解決した。偉人の生首を引っ下げて上位の軍用金を巻き上げていた浪人組は、果たして、勝蔵とその友達の虎吉であった。食い詰め者の勝蔵は、江戸から横浜へ流れ込んで、トムソンの召喚の防衛に雇われているうちに、日本の事情によく通じない外国人をごまかして、彼は少しく懐を温めたので、すぐに伊予崎町の車通いを始めて、元気楼の小秀という女を相方に、身分不相応の大臣風を吹かせていたが、所詮は防衛の身の上で、そんな贅沢遊びが長く続くはずはないので、彼は年の若い番頭のロイドを誘い出して、自分の遊び友達にすることを考えた。もちろん、彼はその案内役で、一切の感情はいつでもロイドに負担させていた。ロイドが馴染んだのは、夕顔という若いおとなしい女であった。彼はこの日本の娘に若い魂をかき乱されて、去年の夏頃から毎晩のように通い詰めたので、召喚から受け取る月々の給料はもちろん、本国からいくらか用意してきた金も残らず伊予崎町へ運んでしまった。横浜に来ている同国人の間にも義理の悪い負債がかさんだ。それでも日本の娘を忘れることができないので、彼は悶々の胸を抱えて苦しみ悩んでいるうちに悪魔が彼の魂に救った。彼がまず発意したのか、あるいは勝蔵が思いついたのか、その辺の事情は確かでないが、勝蔵は
ロイドの発案であると主張している。いずれにしても、二人が密かに相談の末に、この頃流行る偽上位化のおしがりを企んだのである。しかし、偽物の多いことは世間でも大抵知ってきたので、単に口先で脅したばかりでは、睨みが効かないと思って、彼らは真の上位化であることを証明するためと、合わせて相手を威嚇するために、異国人の生首を携えて行くことを暗示した。もちろん、本当の生首などが、むやみに手に入るわけでもないのであるが、それに屈強の道具があった。ロイドは、ろう細工の大きい人形を、故郷から持ってきていた。それは、上半身の胸像のようなもので、大きさは、普通の人間と同じく、髪の毛も長く植えてあった。その、ろう細工は、すこぶる精巧に作られていて、本当の人間のようだと、活像も普段から驚嘆していたのであるが、それを今度役に立てることになって、ロイドはその首を打ち砕いた。喉の切り口や頬のあたりには、のり紅をしたたかに塗った。こうして出来上がった偉人の首を、活像が、いよいよ持ち出すことになったが、自分一人では具合が悪い。さりとて、ロイドを連れて行くことができないので、彼は江戸へ行って友達の虎吉を呼んできた。虎吉は深川に住んで、表向きは伊賀家城前直しと市中を呼び歩いているが、博打も打つ、空き巣狙いもやる。こういう仕事には適当の道連れと見たので、活像は密かにその相談を持ちかけると、それは面白かろうと、虎吉もすぐに同意した。彼らは覆面の偽浪士となって、去年の夏頃から横浜市中で24件を荒らし歩いた。その金高は、1500両を超えているのを、ロイドと3人で分配していた。トムソンの召喚では、もちろんそんな秘密は知らなかったが、活像の品行が良くないのと、彼がロイドの遊び仲間であることを悟ったので、2月の末に、とうとう彼を放逐することになった。トムソンを放逐されたことは、さのみ驚きはしなかったが、自分たちの仕事が度重なって、奉行所の戦議がだんだん厳重になってきたのを、活像は恐れた。召喚を放逐されたのも、あるいは、奉行所から何かの注意があったのではないかと危ぶまれた。彼は、虎吉と相談して、4月の初めにひとまず横浜を立ち退くことにしたが、その時ロイドには無断で商売道具の牢人形を持って行ってしまったのである。江戸ではまだこの新手を知るまいと思ったので、彼らはその首を抱え出して、神田や深川で例の軍用金を徴収した。そうして、一晩のうちに、首尾よく250両を稼いだので、二人はすぐに吉原へ繰り込んだが、そこの遊びがどうも面白くなかった。やっぱり神奈川がいいと活動が言い出すと、虎吉も同感であった。神奈川の遊びの味を忘れられない彼らは、体の危ういのを知りながら、またもや、伊予崎町へ引っ返してくると、岩気楼で、ロイドに出会った。ロイドは、彼らの顔を見ると、すぐに牢人形を返してくれと迫った。ここには持っていないと言っても、 ロイドは承知しなかった。人出入りの多いところでそんなことを言い合っていて、万一他人の耳に入ったらお互いの身の破滅であるから、ともかくも表へ出てくれと活蔵が言うと、ロイドは一足先に出て往来に待っていた。活蔵と虎吉も続いて出た。三人は一緒に大門を出て、暗い道をたどりながら話した。活蔵は、もう少し人形をこちらへ貸しておいてくれ。そうすれば、200〜300両の金をつけて戻すと言ったが、ロイドはそれを信用しなかった。無断で人のものを持ち出してゆくようなお前たちが、その約束を実行するはずがないと彼は言った。しかし、ロイドの方にも同類の弱みがあるので、活蔵は鷹をくくって取り合わなかった。三人の間についに同士打ちの格闘が起こった。彼らは自分たちの後ろに黒い影のつきまとっているのを知らなかった。半七の縄にかかって活蔵と虎吉は白状した。彼らも最初は強情を張っていたのであるが、舶来の人形の首。この一句に肝をひしがれて、もろくも一切の秘密を吐き出してしまったのであった。それについて、半七老人は私にこう語った。前にも申す通り、偉人の首が、むやみに手に入るわけのものじゃあるまい。もし本当に首を取ったとすれば一大事で、とうに奉行所の耳にも入っているはずです。だが、偽首となると髪の毛がわからない。その赤い毛は日本人の毛じゃない。と言って、獣の毛でもない。もちろん、トウモロコシでもないという。そこで私は、舶来の人形ではないかと、ふと考えたんです。その前の年に横浜に行って、実によくできている舶来の人形を見せられたことがありますから、この種は、どうも横浜から出ているらしいと思って、乗り出してみると、案の通りでした。活蔵と虎吉はなかなか強情を張っていましたが、私がただ一言、貴様たちが商売道具に使っている舶来の人形はどこから持ち出した、あのロイドから借りてきたかと言いますと、奴らは青くなって震え出してみんなベラベラと喋ってしまいましたよ。二人は死罪になりました。ロイドは外国人ですから、うっかり手をつけるわけにもいかなかったんですが、同類二人が挙げられたのを聞いて、ピストルで自殺したそうです。人形の首は深川の虎吉のうちの床下に隠してあったのを探し出して、丸井と大宮の番頭を呼び出して見せますと、全くそれに相違ないと申し立てました。その首は参考のために保存しておこうという意見もあったんですが、とうとう叩き壊してしまったということです。